皆さんおはようございます。帰りなさい。今日は悪霊を追い出すと題して御言葉を取り継がさせていただきます。悪霊という言葉を聞きますと、皆さんはどういうことを何か思い浮かべるでしょうか。私はこの悪霊という言葉を聞くと、古く話になりますけれども、1973年に公開された映画でエクソシストというタイトルが映画がありました。実際私はこの映画は、怖いというかちょっと恐ろしそうで見てはいないのですけれども、見ない時にですね、エクソシストというのは何か悪霊というか悪魔の名前ではないかと間違って思っていました。しかしよく調べてみますと、エクソシストという言葉はキリスト教の中で、特にカトリック教会の言葉でエクソシスムを行う人のことを指していると言われています。このエクソシスムというのは誓いとか幻明を意味するギリシャ語でして、悪魔に取り憑かれた人から悪魔を追い出して正常な状態に戻すことをエクソシスムとカトリックでは言うそうです。そしてこの働きをする役目というのが、かつてはカトリック教会の階級の一つとしてあったということです。この階級については日本語では、ふつまし、悪魔を追い払う人というふうに言われていました。私たちのプロテスタント教会ではこの悪魔を払うということを専門に行う役目というのはありませんけれども、カトリック教会の伝統では長い間悪魔と呼ばれる悪霊がですね、実際に存在しているので、それを神様の力によって追い出すことができると考えていたわけです。私たちのプロテスタント教会の教えというのは聖書に基づいて教えがなされていますから、聖書におけるイエス・キリスト、すなわちキリストご自身に根拠を求めることができるものとして、2つだけのことを、聖霊点というふうにして行っています。この聖霊点というのは、英語でサクラメントともいうものです。これはキリストの恵みを目に見える形で、体を持って知り得る形で表して受け取る、行い、儀式のことを聖霊点というわけです。私たちの聖霊点というのは洗礼と聖餐の2つになります。カトリックではこれ以外に献身、国会、周遊、除会、婚姻の5つの聖霊点も加えているわけですけれども、これらのうちの3つは形こそ違い、また聖霊点と呼ばれなくてもプロテスタント教会でも関係ある言葉になっています。献身と言われるのは信仰を告白することであって、私たちの教会では幼い時に幼児洗礼を受けた人は改めて洗礼を受けることではなくて、信仰告白を行ってこの信仰を表す、献身にあたる式を行うわけです。また国会というのは罪の許しの、罪の告白のことを言っています。よく懺悔という言葉をカトリックでは使いますけれども、私たちの教会ではカトリック教会のように司祭が信徒の罪の告白を直接聞いて、そしてそこで罪の許しを与えるということではなく、一人一人が神様に罪の許しを求めて神様からの罪の許しをいただくというふうになるわけです。そして婚姻というのは結婚式のことですけれども、プロテスタント教会ではカトリック教会のように聖霊点とは言っておりません。カトリック教会ではあくまでも信徒の方だけの結婚式を執り行うわけですけれども、しかし私たちの教会ではこの神様に導かれて2人の方が結婚をするということはとても大切なことであり、単に式を執り行うだけではなく、結婚というのはどういうものかということをですね、結婚式を行う前に依然と学びの時を持って、そして結婚式を行う。プロテスタント教会においても婚姻、結婚というのが大切なことであるというふうに捉えているわけです。さて、今日のマタイによる福音書が書かれているガダラの人の癒しの奇跡というのはマルコによる福音書にも同じ記事として書かれています。場所は違っているのですけれども、マルコとマタイの2つの福音書を比べてみると、マタイの方ははるかに短い記事になっています。そ それはマルコが意図して短くしているわけで、マルコでは悪霊に取り憑かれた人がイエス様のところに走り寄って拝んで、イエス様との対話を交わした後、イエス様に願い出ることで悪霊が豚の群れに入っていきます。その後、悪霊に憑かれていた人が癒された様子が詳しく語られている。それがマルコによる福音書の記事になっているわけです。しかし、先ほど読んだマタイにおいては、悪霊に取り憑かれた人は自分の様子を語ることはせずに、イエス様との会話も省略されている。そしてイエス様が話された言葉はたった一言だけでした。32節で、悪霊に向かって行けと一言を命じておられるだけです。こういうふうになぜ文章が短くなっているかというと、それはマタイがイエス様の権威を明らかにする、それがとても大切なことであって、神様の権威がイエス様の言葉を通して働いて悪を追い払った、滅ぼしたということを強調しているからです。新約聖書で登場してくる悪霊に取り憑かれた人は、多くの場合は今私たちが精神的な病、例えば統合失調型と呼ばれるような精神的な疾患ではなかったのかとも言われています。そして自分の中にいる悪霊と自分自身とが一緒になってしまうような病気を指して、悪霊に取り憑かれた人と呼んでいたのではないかということも考えられています。しかし、私たちはこの精神的な世界、これは精神的な世界というのは医学でも取り扱いますけれども、その世界と人間の心霊的、心理的側面との関係については、本当のところはまだ何も知られてはいないのではないでしょうか。それがどこがどういうふうに切り分けられるかということではなく、そのことに対しイエス様は、人間を滅ぼしてしまうような、人間を苦しめるような働きをする憎むべき存在が、力があるということを真剣に受け取っておられたということです。イエス様の伝道活動はこのような諸々の力に対する戦いをも含むものであったというわけです。旧約のイザヤ書53章4節にはこういうイザヤの言葉があります。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。これは死のしもべと呼ばれる人に対して語られたイザヤの言葉ですけれども、死のしもべと呼ばれる人は私たちの病、そして私たちの痛みを負っておられた、負ってくださったという予言がされている。そして今日読んだ箇所に先立って、マタイは8章17節でこのイザヤの言葉を引用し、イエス様を罪と死に打ち勝つ勝利のメシアとしてだけではなく、私たちの罪とがの重いと私たちの悲しみの重さとをご自分の身に引き受けられることによって、そのことによってのみ勝利する苦難のしもべの姿というのを私たちに示しているわけです。福音書に書かれているたくさんの癒しの出来事、それはペトロが使徒言行録の3章15節で命への導き手と呼んでいる方の死の力に対する戦いであると受け止めることができるでしょう。病というのはやがて死へと結びついていく。しかし私たちの信じる救い主、メシア、主イエス・キリストは、それは死の力に対する戦いとして、今ここで戦っておられると取ることができるわけです。さて、今日の29節にある、神の子、構わないでくれという言葉は、この悪霊が何を言おうとしているのか。口語訳聖書を引いてみると、あなたは、私どもと何の関わりがあるのですかと書かれていました。そして続く言葉で、その時ではないのに、その時ではないのにと悪霊が叫びます。悪霊が叫んだその時というのは一体いつのことでしょうか。それは旧約では主の日と言われている この世の最後で神様が全ての悪に対し審判を下される時、全ての悪を滅ぼされる時のことを主の日、その時と言っています。ギリシャ語の聖書を見てみると、このその時の時という単語はカイロスという単語が使われています。カイロスという言葉は神様が取り扱われる時のことを示していますので、この世の最後の時はまだ来ていないのに、悪霊たちは今主かの主のしもべ、主の使い、まさしく神様であるイエス様が今自分たちをもう早々と苦しめるのかとイエス様に問いかけたわけです。マルコによる福音書では、悪霊に疲れた人が最初に声を上げた後イエス様との会話が書かれていますけれども、マタイでは悪霊が続けて話をし、この人から追い出すのであれば豚の中にやってくれと悪霊は願います。悪霊たちはイエス様が最後の審判の時、全ての悪を滅ぼして永遠の火の中に放り込むことを恐れて、近くにいた豚の中に入れてもらいたいと願ったわけです。そしてこの悪霊たちの願いに対しイエス様はただ一言、行けということを言われました。行けという言葉、これは悪霊そのものを許されたわけではなく、ただ今いる場所を変えることだけは認められたということです。イエス様からの許しを得た悪霊たちはこの悪霊に取り憑かれる人から出て行って豚の中へと入りました。すると豚の群れは崖を下って湖に流れ込み、水の中で死んでしまったというのです。イエス様はこの時決して豚の群れを全部湖に沈めようと思ったわけではなく、ただ悪霊に豚の群れの中に入ることを許されたということだけでした。このマタイの福音書では悪霊が出て行った後その人がどうなったかということは書かれてはいません。しかしマルコを見ると、悪霊が去って癒された人はイエス様と一緒に行くことを願い出ますけれども、イエス様はそれを許すことなく自分の家に帰りなさいというふうに命じられている、そういった違いがマタイとマルコではあるわけです。さてそれではこの箇所に書かれている出来事を通し私たちは何を知ることができるのでしょうか。一つ目のこととして、イエス様の周りに人々が誰でもイエス様を神のことは認めていなかったとき、イエス様に敵対する者たちである悪霊がイエス様が神の子であることが分かった、イエス様こそこの方が神の子であるということが悪霊たちは分かったということです。マタイではなくマルコの最初には神の子イエス・キリストの福音の始めと書かれていて、マルコでは福音書の始めからイエス様は神の子であることを明かしていますけれども、今日読んだマタイでは神様に敵対する悪霊の証言としてイエス様は神の子だということを示しているわけです。私たち信仰を持つ者が神様のことを明かしするのではなく、悪霊が神の子を明かしするというのは不思議に思えてくるかもしれません。しかし事実、まことの神の子が悪霊の目の前に立った時には、もはや悪霊は言い逃れをすることは全くできず、イエス様こそ神の子であると指し示すしかなかったのです。これはこの世の終わりにおいて神の国、神様のご支配が完成することの先取りとして、イエス様がこの世に来られた時から終わりに向けて神の国の支配がすでに始まっている、それを明かしする出来事であったわけです。福音書を見るとイエス様が悪霊を追い出された奇跡がいくつも書かれています。またイエス様だけでなく、イエス様の弟子が悪霊を追い出す話というのは使徒言行録にも書かれています。新約だけでなく旧約の中にも神様ではないで悪霊が働く出来事が書かれている箇所があって、その一つが今日読みしたサムエル記の記事になります。このサムエル記の 今日読んだ箇所を読むとき、少し前の部分からのつながりをまず見なければいけないのですけれども、今日の箇所で登場しているサウル王という王様、彼はイスラエルで初めに王として即位した人でした。そしてこの王はイスラエルの民衆が周辺諸国に王がいるけれども自分たちには王がいない、自分たちも王が欲しいというふうに神様に願って、その願いを聞かれた神様が選んだ人でした。彼は預言者サムエルによって油を注がれて王となりました。最初のうちサウルはサムエルを通して伝えられた神様の言葉に従って王の務めを果たしました。それは神様の御心にかなうことでした。けれどもある時、サムエルが到着する前に自分勝手に敵を攻めて勝利したことによって神様から見放された存在となってしまいます。後からやってきた預言者サムエルがなぜあなたは戦ったのかとサウルが聞かれた時に、いやいや、この得た勝利品を神様に捧げるために戦いに行ったんだ、勝利したではないかと言うわけですけれども、サムエルは勝利をし戦利品を得たことが良いことではなく、神様の御言葉に従って行動を行うことこそ神様に従うことであって、あなたはもう神様から見放されたのだというふうに言うわけです。そしてその後、この神様はサウルが悔い改めをせずにそのままでいたことによって神様の霊が彼に下ることがなくなってしまい、代わりに悪霊がサウルを苦しめるようになったわけです。その王が苦しむ様子を見ていた家臣たちは、王の苦しみを少しでも和らげようと盾ことの上手な若者ダビデを王宮へと連れてきて盾ことを奏でさせました。すると悪霊がサウルからその時離れていって、王の心が安らかになったというのが今日の箇所に記されているわけです。この時王宮に招かれたダビデはもうすでに預言者サムエルから神様が選んだ次の王となるための油を注がれていました。けれどもダビデはそのことをサウルに話すことなく、ただサウルを慰めるためだけに盾事を奏でたんです。ダビデが取った行動というのは神様が良しとされる行いでしたから、サウルから悪霊が去っていったというわけです。イエス様と違ってダビデは人であって神様ではありません。けれども神様が選んで用いてくださり、神様の御心に従って行動するとき、神様はその人を用いて悪霊を追い出されたということです。この昔々の時代で今を生きている私たちのこの時代、私たち一人一人が直接悪霊と向かい合うことはないでしょうけれども、苦しんでいる人、困っている人が私たちのそばにおられるなら、その方のためにぜひ祈ってあげてもらいたいと思います。そうすることによって全てのことをご存知の神様は、私たちが何度も熱心に祈ることによって私たちの祈りを必ず聞き届けてくださいます。そしてその祈りの答えというのは神様の御心に沿った形で必ず与えられるということです。イエス様が悪霊に取り憑かれていた人から悪霊を追い出す技をなされた時、ご自分が持っておられる神様の敬意によって悪霊を追い出されました。悪霊は人間に対して強い力を振るうわけですけれども、神様に対しては全く力ない存在であり、神様の命令に従うしかないのです。この世の中には、正義と悪という言葉があるわけですけれども、絶対的に聖なる方である神様に対して、悪というのは全く無力でしかないというのが、聖書が教えているところです。私たちは日々の生活にあって、私たちを取り巻き、苦しめるものがあったとしても、それらの力よりもはるかに勝る完全な権威と権力を持っておられる方が共におられるということに希望を持って歩み続けることができるわけです。すべての悪を退けられる神様、その完成はイエス様が再び来られて終わりの日まで その時まで待たなければなりませんけれども、すでに十字架の死によって私たちの罪をあがなう技を成し遂げてくださったイエス様を信じることで、私たちの周りを取り巻こうとする悪霊から、私たちは神様の守りの中へと置かれています。これはどんな状況であっても共にいてくださり守っておられる方に希望と期待を寄せて、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様は神様の権威によって悪霊に苦しめられている人から悪霊を追い出されました。今私たちを取り巻く状況は様々な悪、また苦しみに満ち溢れていますけれども、それら全ての諸悪に対しすでに勝利されておられる神様が私たちと共におられることを信じます。どうかこの神様が、イエス様が私たちと共にいてくださり、日々私たちを守り導いてくださることを信じ、また希望を持って今週も歩みを進めていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。